エレミア書の4章23節から28節まで。私は見た。見よ、大地は混沌とし、空には光がなかった。私は見た。見よ、山は揺れ動き、すべての丘は震えていた。私は見た。見よ、人は失せ、空の鳥はことごとく逃げ去っていた。私は見た。見よ、実り豊かな地は荒れ野に変わり、町々はことごとく主の御前に、主の激しい怒りによって打ち倒されていた。まことに主はこう言われる。大地はすべて荒れ果てる。しかし私は滅ぼし尽くしはしない。それゆえ地は藻に服し、上なる天は嘆く。私は定めたことを告げ、決して後悔せず、決してこれを変えない。本日は家族友人の救いのために、聖書の嫌いな教えにも取り組もうというお話です。エレミア書の3章は滅びからの回復を先に告げていますけれども、先週お話しした通りですが、その後4章5節以降になりますと、ユダヤ人の王国の滅亡を本格的に告げるようになっています。神様はこれからなさろうとしていることを、その裁きを預言者に予告させないまま実行されることはない、そのようなお方です。そして告げられたその警告はバビロン捕囚という形で実現していくことになります。紀元前7世紀に神様がエレミアに授けた御言葉を今見てまいります。当時のユダヤ人たちは、自分たちがアブラハムの子孫で、モーセに率いられてエジプトを脱出することのできた、神様に愛されている民族だという自覚が深いものがありました。血筋がいいから神様に救い出され、血筋のゆえに神様に愛されている。だから仮に隠れたところで神様を捨てて異教の神々を拝んだとしても、この豊かな王国が滅びることはないだろう、そんなふうに鷹をくくっていました。現代の我々のほとんども、科学技術の発達、資本主義の発展のを背景として、自分たちこそ優れた最高クラスの動物だと確信しています。自分たち人類は猿のような劣った動物から脱皮して、頭脳が発達した最高に価値のある動物なんだと考えています。そんな自分たちがこれから社会を発展させていくのに、宇宙の外側から働く力によってこの世界が滅ぼされるなんてことはありえないと確信を深めています。しかし天地創造の神様は、外国人の軍隊を用いて血筋で救われていると考えたユダヤ人の王国を見事に破壊し、ユダヤ人のプライドを打ち砕かれました。同様に天地創造の神様は、進化して最高のレベルになった動物だと自分たちを認識している現代人をも、いつの日か分かりませんけれども、ご自身の手で滅ぼされることで、私たちのプライドをこっぱみじんに打ち砕くことになります。 エリミア書の4章23節は次のように告げています。私は見た、見よ、大地は混沌とし、空には光がなかった。24節、私は見た、見よ、山は揺れ動き、すべての丘は震えていた。25節、私は見た、見よ、人は失せ、空の鳥はことごとく逃げ去っていた。26節、私は見た、見よ、実り豊かな地は荒れ野に変わり、町々はことごとく主の御前に、主の激しい怒りによって打ち砕かれて、打ち倒されていた。27節、まことに主はこう言われる、大地はすべて荒れ果てる。エレミアが告げたこの滅びの予告は、当時のユダヤ人にとっては自分たちの王国の滅亡の話でしたけれども、現代人にとってはこの世の終わり、歴史の終焉、人類の破滅を意味していると考えます。聖書は創世記でこの世界の始まりを克明に書き記していますけれども、同様に聖書は旧約聖書、新約聖書を通してこの世に終わりが来ることも告げています。始まりがあれば終わりがある、それが聖書の教えです。そしてその両端に神自身が関わっていらっしゃる。でこの世の終わりには何が起こるのか、かつて十字架で死んで復活し天国に戻られた救い主イエス様がこの地上に、この地球に再び戻ってこられるという形でこの世は終わりになるのです。新約聖書のヘブライ人への手紙9章27節28節を見てみたいと思います。新約聖書の412ページヘブライ人への手紙10章の一つ二つ手前のところ27節からお読みします。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、28節キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。二度目には救いをもたらすために現れてくださるのです。ここから救い主っていうのはもう一度やってこられる方なのだということがわかります。そしてその二度目に現れるときに何が起こるのか、マタイ福音書の24章には次のように記されています。イエス様ご自身がマタイ24章36節以降このようにおっしゃいました。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。24章27節以降を読みします。人の子、これイエス様ですけれども、人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。また使徒のペテロは第二ペテロ3章でこのように次のように語っています。第二ペテロ3章10節です。主の日は盗人のようにやってきます。その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。私たちはこの世のさまざまな悪に苦しめられながら毎日を過ごしています。人を信じると詐欺に遭い、集団に加われば パワハラやセクハラを受けることがあります。仕事をすればお客様と上司に苦しめられます。年齢を重ねれば病気にもなり、誰もが最後に死を味わうことになります。神はその日その時、この世の悪を地球もろとも滅ぼしてしまわれる、そういう未来が確実に来ると語っておられます。それでも現代人は次のように自分自身に言い聞かせると思います。自分たちはアリとは違うんだ、犬とも違う、猿とも違う、適者生存で生き残った最高形態の動物である。自分たちのことを知恵の人ホモサピエンスと呼んでいる。宇宙数百億年の歴史の中でこれほど優れた動物がかつてあっただろうか。自分たちはいつまでも進化して素晴らしい未来を切り開いていくんだ、そんなふうに多くの現代人は考えています。しかし食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていつも通り過ごしている間に、突然主イエスが帰って来られるのです。その時に人類は破滅を見ることになります。ヘブライ人への手紙9章27節、また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、そのように聖書の警告を本気で受け入れることをしなかった方々は、その日その時裁きを受けて永遠の苦しみに入ると、聖書の記者たちは聖霊に満たされて記し書き送って現代に至っています。ユダヤ人の王国は2600年前に血筋のゆえに神様に愛されているがゆえに救われるというふうに誤って信じたために王国は滅びてしまいました。そのように現代の我々も聖書に記された古い古い神の言葉よりも、ずっと科学的で魅力に思える新しい考えに心を奪われて滅びることになります。救い主を受け入れることのできなかった方々は、この世の悪とともに苦しみの中に入れられてしまう。それがイエス様の教えです。しかしそれは全てではないことを私たちは希望を持って受け止めたいと思います。エレミア書4章の27節に戻ってみましょう。そこには次のように書かれています。27節、誠に主はこう言われる、大地はすべて荒れ果てる、しかし私は滅ぼし尽くしはしない。最悪の事態の中にも神様は私たちのために希望を残してくださっています。ユダ王国が滅んだ際にも、生き延びた民はバビロンの国外国に行って子孫を設け人口を保つように、減らすなと言われて生き延びていきました。70年経って生き残りの者がエルサレムに帰ってきて、神殿を建て、また城壁を建て直し、新たな王国を神様の力によって打ち立てることになりました。そのように神様は、この世の終わり、歴史の終焉に人類が滅亡するに至っても、信じる者に救いをもたらすために救い主を使わせてくださいます。洪水が人々を襲って一人の残らずさらった時に、箱舟がノアの家族8人を救ったように、この世の終わりにも主イエスが現れて教会を救い出してくださるのです。主イエスはヨハネ福音書14章で言われました。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。 その時の様子を使徒パウロは次のように詳しく説明しています。第一テサロニケ4章の16節です。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、十何節、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。先週お話しした通りに、いわゆる天国、新しいエルサレム、聖なる都に私たちが入る時が来る、そういう約束を神様語っていらっしゃいます。私たちが行く天の都は暑くもなく寒くもないところです。神様ご自身がデザインし、ご自身が自らの手で建て上げられた基盤のしっかりした都、そこにはもうこの世の悪は存在しません。詐欺もいじめもなく、盗みも殺人もありません。夜がないので寝る必要もありません。私たちの体はきっとオリンピック選手のような強靭な体になります。年を取ることもなく、再び死ぬこともありません。神様の麗しいご支配、素敵な愛が私たちを 100% 包んでくださる、そういう世界で永遠に過ごすことになります。人類の滅亡とイエス様との関係で救われた方々の未来について、神様はエレミア書4章28節後半で次のように語っています。私は定めたことを告げ、決して後悔せず、決してこれを変えない。神が約束されたことは必ず実現します。今全世界が滅びに向かって一歩一歩歩みを進めているところです。しかし人々は、赤信号をみんなで渡れば怖くない、適者生存、自分たちが滅びることなどあるだろうかと思っています。しかしその滅びを招かれるためには、イエス・キリストを自分の救い主だ、2000年前の十字架とそのメシアの復活が自分と関係していることだ、そんなふうに受け入れるだけで人は救われることができます。立派な行いはいらないと神は私たちに告げています。立派な行いは救い主ご自身がしてくださったのだから、私たちはそれをただ見上げて受け入れるだけでいいんだ、そう聖書は教えています。ところが私たちが頑張って自分の家族や親戚や友人にイエス様のことを熱心に伝えたとしても、なかなか答えてはくれないものです。でどうすればいいか、来週詳しくお話ししますけれども、今週のおすすめとしては、今まで無視してしまったというか、嫌いだから取り掛からなかった聖書の教えに取り組むということをおすすめ申し上げます。聖書にはいろんな教えが書かれています。自分を傷つける人を許しなさい、呪うのではなくて敵を愛して迫害する者のために祈りなさい、試練を喜びと思いなさい、聞くに早く、話すに遅く、怒るに遅いようにしなさい、他人の悪を見てすぐ救いようがないやつだと思うのではなくて長い目で見てあげなさい、諦めずに祈り続けなさい、罪を告白し合い互いのために祈りなさい、妻は夫に合わせ、夫は家庭を顧みて妻を愛しなさい、自分を一角の人物なんて思うんではない、嫌いな教えを無視し続けるとすると、何十年もせっかく教会に通っているのに なかなか成熟しないで、私たちの心には大きな闇が残ったままになってしまいます。嫌いな御言葉を避けると、心の中に未だ大きな傷が癒されないまま残ることになってしまいます。教会で頑張って奉仕しても、頑張って神学を勉強しても、嫌いな御言葉を避けてしまうと、自分自身はストライクゾーンが狭い偏屈な窮屈なクリスチャンになってしまいます。他人に変化は求めても、自分は変化をしない、そういう人の勧めってなかなか聞かれないものです。しかし私たち逆に、嫌いな御言葉にもあえて取り組むのであれば、私たちの抱えてきた心の闇の中に神様の光が差すことになります。傷が癒されて健康になります。神様が膿や老廃物をご自身の手でえぐり出して取ってくださるので、私たちは一層魅力的な人物に成熟していきます。信じていない家族、親戚、友人たち、こういう方々が私たちの変化に気づいて、救い主のイエス様の救いに関心を持つようになってきます。こうして私たちは神様のお役に立つ人間に育っていくことができるのです。そのような嫌いな教えにも果敢に取り組む人たちのことを、単なるクリスチャンではなくて、聖書は、主イエスはイエス様の弟子だというふうに表現されています。実のところ、この20年にわたる教会の歴史も証明するところではありますけれども、教会というのはどっちつかずの中途半端なクリスチャンによる熱心な奉仕によって救われるものでは、発展するものではありません。教会は主の教えをすべて守ろうと志す弟子の人間的な魅力によって発展していくものです。私自身も到底足りないものではありますけれども、嫌いな御言葉もやってみようと今奮い立っているところです。今週もその方向で私たち一歩踏み出したいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの努力不足によってというよりは、私たちの固くななこと心によって、救われるべき人がイエス様に魅力を感じることができず、福音が届かないということがよくあります。私たち心を開いて、イエス様の教えを今ひとたびすべて受け入れますので、どうぞ私たちを用いて、この地上に神の国を建て上げてください。私たちの愛する家族、親戚、友人、近所の方々が成熟を遂げていく私たちの姿を見て、イエス様に関心を持ち、福音に耳を傾けるように、この世界を、私たちの固くなな心を癒すことによって変えていってください。どうぞ私たちがあなたのお役に立ち、御国の祭司としての働きを全うすることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。